礼拝中にご起立を願うところがございますが、お体の都合の悪い方はお座りのままで礼拝をしていただいて結構です。礼拝中、マスクは必ず、してください。お願いいたします。ただ今日から、声を出して賛美をしていただいても結構です。今日から声を出して賛美していただいても結構です。主は今招いて言われます。しかし主はその聖なる神殿におられる。全地を主の前に沈黙せよ。正英賛美歌29番、天の御民も天の御民もを賛美いたします。では皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りを捧げます。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。愛します天のお父様、御子イエスキリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。まだまだ寒い日が続いておりますが、少しずつ春に向かって季節が変わろうとしているのを感じております。私たちの生活の中にもさまざまな変化が起こりうろうとしておりますけれども、主よ、あなたは大いなる恵みを持って私たちを支えてくださっております。主よ、心から感謝いたします。しかしながら私たちの世の中にはまだ紛争や災害、そして疫病との不安の中で暮らしております。あなたがこの恐れを、主を不安の中から救い出してくださいますようにお願いいたします。今このようにして私たちはあなたを礼拝しようとこの神戸中央教会に集まっておりますけれども、私たちがこの礼拝において捧げる賛美、祈り、感謝を、すべてをあなたが良きものとして受け入れてくださいますようにお願いいたします。とりわけ今日メッセージを取り継がれる川崎先生をどうか見破り満たし、あなたの御言葉を大胆に語る者として、主よ、この器をお持ちくださいますようにお願いいたします。また聞く私たち一人一人の心の内にも、主をどうか望んでくださり、あなたの御言葉に素直に聞き従う者と、そしてこれからの1週間の旅路を、主をあなたと共に歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。若者の中で本当にさまざまな岐路に立っておられる方がおられますけれども、主をどうかその若い魂の上にも将来を、主をあなたが良き方向に導いてくださいますようにお願いいたします。どうか今日私たちのように神戸中央教会に来れて礼拝を捧げることができる者もおりますけれども、主よ、どうか家の中で、そしてまた病床の中であなたを礼拝されておられる方がおられます。主よ、どうか伴ってください。主よ、どうか私たちと同じ恵みを、そして病であるならば癒してくださいますように、うちひしがしれているものであるならば、主よ、あなたが励まし元気づけてくださいますようにお願いいたします。今から主よ、あなたが真ん中に立って礼拝を導いてください。一切すべて見慣れまして、イエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に主の祈りを捧げます。賛美歌 93-5 主の祈り A、 賛美歌 93-5 主の A をお開きください。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。次に今朝の講読をします。今朝の講読は詩編17編、詩編の17編でございます。旧約聖書の831ページ、旧約聖書の831ページをお開きください。司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節からお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の十五節は司会者と会衆の皆様と一緒にお読みいたします。詩編十七編、祈りダビデの詩。主よ、私の正しさをお聞きください。叫びに心を向けてください。耳を傾けてください。偽りのない唇から出る私の祈りに。
御前から私のために判決が出され、あなたの目が公平に注がれますように。
あなたは私の心に試練を与え、夜訪れて私を試みましたが、何も見出すことはありませんでした。企みなど口にすることはありません。
人のなすべきことについてはあなたの唇の言葉に従い、私は無法者の振る舞いを払ってきました。
私の歩みはあなたの道を守り、足取りの揺らぐことはありません。
神よ、私はあなたに呼びかけます。あなたが私に答えてくださるからです。私に耳を傾け、この訴えを聞いてください。
あなたの慈しみの技を表してください。攻めくる者から逃れる者を、右の手を持って救われる方。
瞳のように私を守り、あなたの翼の陰に隠してください。
私を虐げる悪しき者から、私を貪欲に取り囲む敵から。
彼らは死亡で覆われ、その口で傲慢に語ります。
私を追い詰めるや取り囲み、地に打ち倒そうと目を向けています。
意地を引き裂こうとする獅子、物陰に潜む若獅子のように。
主よ、立ち上がってください。彼らに立ち向かい屈服させてください。あなたの剣によって悪しき者から私の魂を救い出してください。
主よ、人々からあなたの手で、人々から彼らの人生の分け前であるこの世から、あなたがかくまった人に十分な食べ物を与えてください。子供たちも満ちたり、その幼子たちにも豊かな富を残せますように。
ご一緒に。私は義にあって御顔を仰ぎ見、目覚めてあなたの姿に満ち足りるでしょう。アーメン。ではお祈りを捧げいたします。まず最初に峰さんにお祈りをしていただいて、皆様その後ご一緒にお祈りを捧げたいと思います。
私は義にあって 御顔を仰ぎ見、目覚めてあなたの姿に満ち足りるでしょうと。恵み深い天の父なる神様、今日もこうしてすべてから解き放ってあなたの御前に出ることを許されていることを感謝をいたします。また同時に、それと同時にここに集えない多くの方々を覚えることであります。またそのうちにあって恵みを施してくださいますようにお願いをいたします。この世では紛争があり、災害があり、また疫病もまだまだ収まっているとは言えません。不自由な暮らしをすることとはなっておりますが、ただあなたの御翼のもとに逃れることができるこの恵みを感謝いたします。そして今日もあなたを礼拝し、ここから1週間また使わせてされるそれぞれのところ持ち場で私たちがあなたを証しすることができますように整えてください。またこう2月3月と、受験や進学、また転勤や就職などで新たな生活を迎えることとなる方々たちも不安を覚えていることでしょうが、その人たちをも励まし慰めてくださいますようによろしくお願いをいたします。今日ここにいる川崎先生の疲れを癒して、今日でなくてはならないメッセージを語ってくださいますようにお願いいたします。また奉仕をされるその一人一人も最後までお守りくださいますようにお願いいたします。私たちもあなたからのメッセージを聞く耳を持って聞けることができるように整えてください。その礼拝御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名によって一言お祈りいたします。
アーメン。ではしばらくお祈りを捧げたいと思います。皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。次は聖書をお読みいたします。今朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書8章の48節から59節、新約聖書ヨハネによる福音書8章の48節から59節、新約聖書の179ページ、新約聖書の179ページをお開きください。
ヨハネによる福音書8章48節、ユダヤ人たちがあなたはサマリア人で悪霊に取りつかれていると我々が言うのも当然ではないかと言い返すと、イエスはお答えになった。私は悪霊に取りつかれてはいない。父を敬っているのだ。しかし、あなた方は私を敬わない。私は自分の栄光は求めない。私の栄光を求め、裁きをなさる方が他におられる。よくよく言っておく。私の言葉を守るなら、その人は決して死を見ることがない。ユダヤ人たちは言った。あなたが悪霊に取りつかれていることが今はっきりした。アブラハムは死んだし、預言者たちも死んだ。ところがあなたは私の言葉を守るなら、その人は決して死を味わうことがないという。私たちの父アブラハムよりもあなたは偉大なのか。彼は死んだではないか。預言者たちも死んだ。一体あなたは自分を何者だと思っているのか。イエスはお答えになった。私が自分に栄光を期するなら、私の栄光は虚しい。 私に栄光を与えてくださるのは私の父であって、あなた方はこの方について我々の神だと言っている。あなた方はその方を知らないが、私は知っている。私がその方を知らないといえば、あなた方と同じく私も偽り者になる。しかし私はその方を知っており、その言葉を守っている。あなた方の父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてそれを見て喜んだのである。ユダヤ人たちは、あなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのかというと、イエスは言われた。よくよく言っておく。アブラハムが生まれる前から私はある。するとユダヤ人たちは石を取り上げ、イエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれた。以上です。
では次に使徒信条を声を出して告白いたします。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A をお開きください。では皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。ではただいまより川崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて死に勝利するにはと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。栄光の主よ、主に感謝することは何ということでしょうか。今は心からあなたを褒めたたえ、すでに成し遂げてくださいました永遠の救いの中に招かれておりますことを心から感謝いたします。あなたが喜ばれることは、救い主イエスキリストとその真実な愛の救いの御業を信じることです。誰一人この救いの恵みに預かることを拒みません。ですから主よ、心からあなたを主の主、王の王と告白いたします。すべて一切をすべて収めておらっしゃる主よ、あなたは私たちを決して忘れることのないお方でいらっしゃいます。ですからこれまでのあなたのすべての恩計らいを私どもも忘れません。今この時も共におられ、これからまさに来たらんとする将来もずっと羊飼いとして導かれることを忘れないようにいたします。今この世界と人々の間に、この社会に、国家と国家の間に、民族と民族の間に、不義、不信、不和が満ちています。まさに人間の罪がなせることです。私たちのうちにもこの罪が宿っています。 そんな中に尊い主の福音の恵みに預かった和解の使者を使者として召し、平和の福音を届ける器を使わせてください。自然災害に苦しむ人々に、特にトルコやシリアの人々への必要な支援と助けをなすために関係する諸機関を用いてくださいますように。病と戦う人に愛の声をかけ、手を伸ばす者として私たちをも使わせてください。また何よりも罪と死との恐れからイエス様によって解き放っていただいた私たちです。罪と死とその恐れの中にいらっしゃる方々にキリストの福音を届ける証人と私たちをし、使わせてください。一人一人に託されているご家族の中に、身近な方々にどうぞお使わしくださいますように。そのためにもこの礼拝において今私たち一人一人を主のものとし、御言葉と聖霊に満たして整えてくださいますようにお願いをいたします。感謝を言い尽くすことはできません。とともにこの願いを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。キリスト教はキリストです。言うまでもないことかもしれませんが、キリストご自身です。この方はイエス・キリストは昨日も今日も永遠まで変わることのないお方です。新約聖書のヘブライ人への手紙の13章の8節にある有名なお言葉の一つですね。今の私たちにとってイエス様はすでにおられたお方でも今もおられるお方、これからもおられ続けるお方である。私たちの信仰の基盤はこういうイエス様ですから揺らんことはございません。私たちは揺れるんです。でもイエス様は揺らんことのないお方である。ですからイエス様はこの今の時代に生きておられるお方です。今日一日も私たちと共にいてくださるお方、愛し慰め導き保ち強め解き放ってくださるお方です。言葉を変えればイエス様って時代遅れでないお方だなと思う。今生きていらっしゃるお方ですから、今の私たちに意味を持っていらっしゃるお方ですね。なぜこんな話をするかと言いますと、このヨハネによる福音書、今もう9章の途中で終わってしまいそうですが、今日8章の終わりに差し掛かりました。この8章全体の中でイエス様ってどういうお方であるかということを、まあユダヤ人たちと論争しながらもご自身を表していらっしゃるところであります。今日その最後の部分です。それをより鮮明になさった箇所であります。先ほどの聖書朗読において少しく強調して読んだのですが、2箇所に同じ言葉が繰り返されております。51節と58節です。よくよく言っておく。これはヨハネによる福音書が繰り返し、まあ、ヨハネが、まあ、聖霊様はこの言葉をヨハネをして用いさせなさったと言っていいと思います。よくよく、本来アーメンという言葉を使っています。アーメン、アーメン、そうです、その通りです、真実です。先に58節を見ますと、後でも取り上げますが、イエスは言われた。よくよく言っておく。アブラハムが生まれる前から私はある。ずっと私はいるんだ。イエス様ご自身が自ら自己証言していらっしゃる、真実なイエス様を表していらっしゃる一言です。このお方が51節に戻りますと、よくよく言っておく。私の言葉を守るなら その人は決して死を見ることがない。今日の中心聖句です。確かな救いがここにあると言っていらっしゃいます。この主の語りかけと招きに対して私たちはどう信仰の応答したらよろしいんでしょうか。今日この箇所からご一緒にお聞きしたいと思います。少しく時間が空きましたけれども、そうですね、8章の30節ぐらいからざーっとこうもう一度見直しますと、ユダヤ人たちはですね、イエス様がなされていること、言われたことにすっと信じたんです。まあ素直といえば素直だったんですが、もう喉元すぎればなんとかでですね、手のひらを返したように、ここでもその時も話しました、31節以降ではイエス様を信ずることをしなかった、御言葉イエス様が語られることに対して聞き従おうとしなかった、このユダヤ人たちの姿があります。そんな彼らに対してイエス様は39節から今日言いました48節の47節までに、あなた方は罪の奴隷だよとおっしゃったんです。なんて手厳しいか、それのみか悪魔から出たものだ、神様の御言葉を曲げてしまおうとする働きにとらわれているものだとこうおっしゃったんです。その言葉を聞いたユダヤ人たちが今日48節以降にですね、イエス様あんたこそが悪霊に取り憑かれているんだよとこう言い出したんです。これが48節の言葉ですね。言葉を変えれば、彼らは高ぶった思いを持ってイエス様の言われたことに対して心を閉ざしている、聞く耳を持とうとしない、いやもっと言うならばイエス様に抵抗してます。ここからちょっと開き出してみますが、今48節見てくださいますか。ユダヤ人たちがあなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると我々が言うのも当然ではないかと言い返すと書いてある。飛んで52節見てください。まあその後イエス様も答えられているところなんで、その後に52節ユダヤ人たちは言った、あなたが悪霊に取り憑かれていることが今はっきりした。アブラハムは死んだし預言者たちも死んだ、ところがあなたは私の言葉を守るならその人は決して死を味わうことがないという。読んでいきましょう。53節ですね。私たちの父アブラハムよりもあなたは偉大なのか、彼は死んだではないか、預言者たちも死んだ、一体あなたは自分を何者だと思っているのか。すごい反抗の言葉です。と言いますが、57節を見てくださいますか。57節、ユダヤ人たちがあなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのかと言うと、ずっと昔のことを見たっちゅうのかと言うんですね。そして59節、石を投げつけた、そうですね、イエスに石を取り上げて投げつけた。もしイエス様に語られることし、心を閉じて、もう耳も閉じて心も閉じているこのユダヤ人たちの姿があります。確かに私たちは聖書を通して主の言葉、神の言葉、イエス様の言葉を聞くときに、時にですよ、この言葉、御言葉眩しいな、ちょっとこう眩しいとね、避けるんですよ。避けたいなと思うときは、そのときに私たちが取る態度は、心の中でそういう思いを持つことが多いんですが、イエス様に抵抗しようとするんです。私の思いと違います。ちょっとよく似た状況です。さて、それに対してイエス様は49節50節を見てくださいますか。時間でしょうね。49節、イエスはお答えになった、私は 悪霊に取り憑かれてはいない。父を敬っているのだ。しかしあなた方は私を敬わない。50節私は自分の栄光は求めない。私の栄光を求め裁きをなさる方が他におられる。54節55節もそうですね。読んでおきましょう。54節イエスはお答えになった。私が自分に栄光を期するなら私の栄光は虚しい。私に栄光を与えてくださるのは私の父であって、あなた方はこの方について我々の神だと言っている。あなた方はその方を知らないが私は知っている。何言ってらっしゃるんですか。私は父なる神様を重んじています、敬っていますとイエス様おっしゃってらっしゃる。自分の栄光栄誉を私は求めない。ですから父なる神様が正しく、まあ、裁いてくださ、あの、してくださるので、評価してくださるので、私に栄光を与えてくださるのは父なる神様なんだ。このお方に私は全部信頼任せてあるんです。実はユダヤの指導者たち、あなた方よ、あなた方はこの神様を父だ、神様だと言ってるじゃないですかっていう、そういうイエス様の、まあ、反論というか、あのやり取りなんですね。イエス様はこのところで父なる神様との関係をはっきり明言なさったんです。そしてその中で先ほど紹介しました51節中心聖句の言葉をおっしゃった。もう一度8章の51節をご覧ください。よくよく言っておく。アーメン、アーメン、その通りだ、真実なんだ。私の言葉を守るならその人は決して死ぬことはない、ことがない。ヨハネによる福音書の中でもお気づきの方多いと思いますが、聖書は特にこの生きる死ぬということを単に肉体上のこと言ってないですよね。スグル州も州法を見ていただいて分かります。二人の方が天に召されて肉体その使命、地上の生涯を終えられました。まさしく死を迎えなさった。じゃあ永遠に死なさったのですか。私たちは知っています。聖書の生き死には神との生きた関係の中で生きているものか死んだものかという生き死のことを言います。まあ限りあるこの肉体は土は土に、灰は灰に変えるということを知っておりますが、主のもとに立ち返るものとして永遠の死を経験するものではありません。その意味で言ってらっしゃいます。決して死を見ることがない。見るという言葉が使われています。いいこと表現だな。死を見ることがない、それに心を奪われることがない。罪と死から解き放たれたものとして、それに心を奪われることがない。そのことで振り回されたり不安になったりすることはない。決して永遠の死を見ることはない。そのようにあなた方は変えられるのです、そうおっしゃるんです。そしてその一つのこの50節に私の言葉を守るならってあります。この守るというのは見守るというぐらいの意味合いの言葉です。もう見て守るってんですね。イエス・キリスト様の語られたこの神の御言葉を見守る、それを大切なものとして重んじて目を注ぐように大事にするっていうことです。そのことを生きがいとするっていうことです。決して死を見ることはない、まあ、私たちはこの神戸中央教会、聖書の御言葉を神の御言葉とお言葉信仰に立って歩んでおります。聖霊様は本当にそのことを一つ一つ私たちに教えてくださる。でこの話、私の伝道者生涯にとって、まあ、ある意味では忘れることのできないことなんですが、
今でこそちょっと弱さを、健康的な弱さを覚えることは多々ありますが、どちらかというとイケイケ牧師だったんです。ブルトーザーというあだ名をつけられていた時がありました。で、神様はこういうものだから、そういう方々のところに、まあ、この地方教会においてもそうなんですが、そういう方々のところに使わせてくださるのかなと思って感謝しています。一人のご健康の優れない、婦人のところに、まあ、何かの方いらっしゃったんですが、駆け出しの頃を訪れた時に、この話2回目か3回目なんですけども、私にとっていつも戦いがあった、私はこの人と同じ経験していないという思い、思いを馳せますよ。あ、辛いだろうな、大変だろうな、戦いだろうなって、その思いを持って、もちろん訪れますが、ある時そのことを正直に私申し上げたんです。すいません、こういうものですからと今そのことを申した時に、そのご婦人は毅然としてこうおっしゃいました。先生、そんなこと気にしてるんですか。先生は祈って祈って御言葉をいただいて私のところに来てくださったら、いや、それでいいんですよとおっしゃった。私は本当に御言葉信仰の実際ってこれだなと思ったんです。ですから私たちが出会い、私の場合はそれに病床の方にいらっしゃる方の出会いですよ。そしてそこでの交わり、御言葉と開いて一緒に祈るとき、これは牧師だけの世界じゃないですよ。出会いと交わりと御言葉を中心とした祈りはどんなに大切か。もう一遍しますよ。出会いと交わりと祈りですよ。その時に、実はヨハネによる福音書の5章の24節、同じことが書いてあるんです。5章24節、宣教師に書いてきましたが、よくよく言っておく。私の言葉を聞いて、私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また、裁きを受けることがなく、死から命へと移っている。この8章の51節と全く同じ意味合いの言葉です。よくよく言っておく。死から命に移っている。どうぞ、この朝私たちは、主の御言葉を重んじ、そこに目を注ぎ続け、死に勝利する信仰のこのセンスという、霊的センスといいますか、養い続けていただきたいなと思いますね。よくよく言っておく。このイエス様の通り、私たちもそういうセンスをいただきたいなと、導きをいただきたいなと思うのであります。さて、その次にですね、56節以降ですが、ユダヤ人たちは、思い上がりも甚だしいぞ、イエスよと言ってるんです。死を見ることがないとは何事ぞ、分かってないんです。聖書のこと知っていたんです、彼らは。旧約聖書ですが。神様を信じていたんです。ところが、信仰の父、アブラハムを見てみなさい。まだあなたが50歳にもなって、ずっと昔の人、死んだじゃないですか。預言者たちも死んでるじゃないですか。変なこと言うな、イエスよ。一体自分は何者だと思ってるのだ。厳しいことを言ってるんですね。彼らは聖書も神の力も知らなかったのです。そんな彼らに対してイエス様は、まさにこの新約聖書はこの時から書かれた約2000年前の地上にいたアブラハム、彼はその地上、この地上にいた時、その全生涯を通して、彼を通して神様は何を知らせておられたのかということをイエス様はここで語っていらっしゃる。56節見てください。56節。あなた方の父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。アブラハム、私の日を見るのを楽しみにしていたと。そしてそれを見て喜んだのである。 もうイエス様の日メシアが来られる、その救い主をその日を楽しみとして喜びとして、それを彼も生きがいとしていたんだよ。ああ、そういえばヘブライ人への手紙の11章の13節にあのアブラハムのことを紹介して、あの後にヘブライ人への手紙の記者はこう言った。どうぞお聞きください。ヘブライ人への手紙11章の13節です。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束のものは手にしませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、もう一度言いますよ。はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、滞在者であることを告白したの。それを見て喜んでたっていうの。もうスケールが違いますよ。何千年前ですから。私はたかたか1、2年前のこと、とやかく3年間なんとかかんとか言う。それを聞いてもユダヤ人たちは分からなかった。ヨハネによる福音書8章57節書いてください。ユダヤ人たちがあなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのかという。それで言われた58節。よくよく言っておる。58節。イエスは言われた。よくよく言っておく。アブラハムが生まれる前から私はある。私はあるとイエス様、これはお気づきの方いらっしゃるでしょう。あの、この時から1500年ほど前にモーセがエジプトから神の民を導く時に、私は神様によって召されて、これから神の民を導くのです。あなたはどなたですかと問われたらどう答えたらいいんでしょうか。私はおるというものだ。あってあるものだ。他に依存しなくても私は自ら存在することができる。永遠から永遠までいるものだと私はおると言いなさい。その言葉をここで引用していらっしゃる。イエス様ご自身が、私は永遠から永遠までいるものだ。ヨハネによる福音書というのはスケールが大きいです。福音書の中でも、ああスケールが大きいなと。永遠から永遠までいつもいるんだ、今もここにおるんだ、これからもずっと。イスラエルの民を、神の民をエジプトから救い出した主は、今イエス・キリストがこれから十字架にご加になってよみがえってくださる、そういうお方としてここにおるのだ、そうおっしゃってらっしゃる。この方は今も変わらないんです。同じなんです。一番最初に紹介しましたヘブライ人への手紙の13章の8節のお言葉そのものです。アブラハムがその方を楽しみとして喜びとして生きがいとしていた。今このところで新しくイエス様を楽しみとして喜びとして生きがいとする、これが死に勝利させていただくところの歩みなんです。まあ伝道者38年させていただくといろんな方をお出会いしたのでご紹介しますが、62歳になられた時でした。脳梗塞で倒れた生徒がおられます。まあ定年を迎える前といえばそこまでですが、いい意味で働きをしていらっしゃって、ご家族がまだまだこうそのお父さんに寄りすがっていらっしゃった時であります。もう言葉もしゃべれない状態になられました。一人の宣教師の先生だったと伺っておりますが、励ましの手紙と御言葉が届けられたようです。それも宣教師に書いておきましたが、詩篇68編の20節から21節のお言葉が添えられていたとよく明かしてくださいました。詩篇68編20節から20節を読みします。我が主を讃えよ、我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。いい訳なんです。ここ日々私たちを担ってくださる。我らの神は救いの神、我が主は死から逃れさせてくださる神。詩篇68編20節から20節、私たちが今使っているこの訳なんです。ピカイチの翻訳なんです。 私たち自身を担ってくださる日々、日々ってありがたい慰めですね。今この時にも、私たちが嬉しい時も、歓喜している時も、いやもう落ち込んだな、辛いな、試練だなという時にも、日々になってくださるっていう。この脳梗塞の病にかかれた方も、あ、この時も死は担っておられる。救いの神だ。死から逃れさせてくださる神。これは、詩篇を通して、メシア、救い主を予言する言葉です。皆さん、まあ、以前までの他の聖書、日本語訳は、日々、重荷を担ってくださるという、まあ、その重荷なんですが、一番重たいのは罪と死の重荷ですよ。全部イエス様が担っておられる。ですから死に対する勝利がそこにある。だからイエス様が私たちの生きがいです。最後にこのヨハネによる福音書の8章のこの最後、ユダヤ人たちはここで一章取り上げて投げつけたんです。イエス様に、今日イエス様に一章投げつける人いないと思いますが、でもどこか私たちは御言葉を重んじて目を注ごうとしないならばイエス様に一章投げてるんです。イエス様が私の楽しみとし喜びとなり生きがいとなっていないですっぽ向いてるならばイエス様に石投げてるんです。皆さんもう一度主の方にしっかり向き直って、ああ主のお言葉に立って重んじ、もう見定めるようにそこに立って、イエス様こそ私の生きがいです、楽しみです、喜びです、そういう死に勝利させていただいたものとして、おいもおかきもさらにご主人この地上の生涯を全うさせていただこうじゃありませんか。お祈りいたします。真実の限りを尽くしてくださる主よ、あなたは決して死を見ることはないと言われる永遠の救いへと導いてくださいました。その主の御言葉を重んじ絶えず目を注ぐように大切にすることができますように、今一人一人にふさわしく御言葉が開かれる時であり、それに応答するものであらせてください。そして主イエス様ご自身とその救いを喜び楽しみとして、また生きがいとする信仰の勝利者としてなお我らを導いてください。感謝します。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。そのところを祈りの場となさってください。
皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ではこの後賛美感謝のお祈り献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。賛美歌467番、我らを導く467番を賛美いたします。声を出して賛美していただいて結構です。では皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。よくよく言っておく。私の言葉を守るならその人は決して死を見ることがないと。愛する天の父なる神様、感謝いたします。私たちは罪の問題と死の問題を自らの力や知識や知恵では絶対に解決することができない問題として抱えております。その罪と死に打ち勝つ方法をあなたは私たちに与えてくださいました。どうぞ主の十字架とその復活をいつも見上げつつ信仰の旅路を歩むことができますように、どうぞ一人一人の信仰をなお強めて守り導いてくださいますように、そして主の教えを喜びとし歩むことができますように導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金を捧げいたします。どうぞ幾倍にも増してあなたの御用のためにお持ちください。また捧げられますお一人お一人をなお祝してくださいますこともよろしくお願いいたします。感謝し愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。皆様お立ちください。正英の後、川崎先生に祝祷をしていただきます。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。